さて、第一テモテ4章を開いてください。パウロは3章の後半で、教会は真理の柱また土台ですと言いました。真理とは神の言葉であり、キリストご自身です。イエス・キリストはどのような方であるか、それは肉において現れたと前回の後半でパウロが書いたわけですね。すなわちイエス・キリストは目に見えない神が肉体を持って天からこの地上に私たちを罪から救うために降りてこられた方です。そして聖霊によって罪のない方であることが宣言されました。またキリストの誕生と復活は御使いたちによって見られ、そしてキリストの福音は弟子たちによって諸国民の間に述べ伝えられ、世界中にで信じられました。それからイエス様は栄光にのうちに挙げられ、神の右の座に着座されました。これが経験の奥義です。私たちの信仰告白です。奥義というのは今まで隠されていたことが今は明らかにされたことでしたね。キリストについて、救いについて、真理についてすべての人に明らかに示されたわけです。それが聖書です。聖書は神の言葉、私たちに真理を、救いを、キリストをはっきりと教えているわけで、教会はこの真理に立てられているわけですね。真理の上に、そしてこの健全な教えの上に土台が据えられて固く立てられている、これが教会であるわけです。ですからこの真理から離れて、またキリストから離れて、神の言葉から離れて、私たちの信仰っていうのは成り立たないわけです。私たちの基礎はすべて聖書にあるわけですよね。そしてこの健全な教えの上に固く立ち続けなければならないわけなんです。しかし今学んでいるエペソの教会の中には、この健全な教えから離れて、信仰から離れてしまう人たちがいました。で、今日の箇所でパウロは偽りの教えについて、またその背後で働く者について教えています。4章の1節から、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。一緒に4節読みましょうか、はい、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。5節、神の言葉と祈りとによって清められるからです。6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。今朝はここまで一緒に学びたいと思います。一節でパウロは、ある人たちは信仰から離れるようになると言ってます。この信仰から離れるというのは廃教という意味です。ただ単に自分の弱さの上に一時的に以前の生活、罪の生活に陥るというような類のものではなく、もう意図的に、また意識的に、そして継続的に神に反逆し、キリストを否定し続け、信仰を完全に捨ててしまうことです。それを廃墟。というわけで、神様は私たちを見捨てることは決してなさいません。ヨハネの10章、ちょっと開ける方は開いていただけますか。イエス様はこのようにおっしゃるんですね。ヨハネの10章、私は良い羊飼いであるって、そのような有名な 良い牧者ですということが書かれている、その後半の部分ですね。10章の28節で、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません、イエス・キリストの手から奪い去るようなことはないという。29節、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です、誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません、私と父とは一つです、イエス・キリストの手から奪い去ることはできないし、また父なる神の見てから奪い去ることはできないとイエス様ははっきりおっしゃったわけで、このように神様が私たちを見捨てることは決してないわけです。しかしその一方で人は神を拒むことができるわけです。すなわち信仰を一旦持った後でさえもその信仰を完全に捨てることもできるわけですね。これが廃教です。その場合一体誰がその人の罪を許しまた救いを保証できるんでしょうか。人生の最後の最後まで罪を許すお方イエス・キリストを否定し続けたらどうなるんでしょうか。残念ながらもしその人に罪が残るのであれば悪魔と同じ結末になってしまう、すなわちゲヘナ地獄に落ちるわけで永遠の損失であるわけですね。ですから聖書は繰り返し繰り返しそうならないように警告を与えるわけです。神は私たちを見捨てることはなさいません。でも私たちには自由意志が与えられているわけで、ヘブルの3章の12節へこのようなことが書かれているんですね。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい、生ける神から離れるようにことがないように気をつけなさい、今日と言われる間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。互いに励ますこととても大切ですね。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば私たちはキリストに預かるものとなるのです。パウロもこのエペソの教会に対して以前警告を与えました。使徒の20章を開ける方は開いていただけますか。エペソの教会はこのパウロによって始められた教会でした。しかし彼がこのエペソの町を去るときに信仰から離れる人たちがいることをパウロは知ってたんですね。それで20章の29節に彼はこのように言ってます。私が出発した後凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、これ偽りの教えをする人たちですね。で、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。このように廃教が起こることをパウロ自身は御霊によって教えられて知っていたわけです。そして今そのことは現実のものとなりました。さあ戻りましょう。このテモテの手紙を彼は書いているわけですが、すでに私たちが学んだように一章の3節において彼はある人たちが違った教えを説いたり果てしのない空想話を啓示に心を奪わたりしないように命じてください、そのように言っているように、もうすでに違った教えを説いている人たちがいて人々を惑わしていたわけですよね。そして19節あたりに行くと、ある人たちは正しい良心を捨ててってあります。信仰の破線に遭いました。そのように悲しいことが起こったわけです。それでパウロは一章においてテモテに健全な教えに励むように勧めたわけですよね。で、二章においては礼拝の秩序を正しくするように、祈りを大切にするように、男は清い手を挙げて祈るように、そのように進めたわけで、3章においては教会の指導者の資格について述べているわけですが、 偽りの教師たちがいたわけで、どのようなものがその聖書の言う教師として指導者としてふさわしいのかを述べている意味が分かりますよね。そして後半で見たようにイエス・キリストがどういう方かを教えているわけです。それは曲がったことを教える人たちがいたわけで、その曲がった教えを聞いた人たちは当然悪い影響を受けているわけですから、正しい健全な教えによってそれを強制する必要があるわけです。そしてこの4章の前半においては、今日のところではこの偽りの教えについて、その背後で働く者についての教えをしているわけですね。背景が起こることはパウロはここで御霊が明らかに言われていることだと言っています。それはいつ起こるのか、後の時代に起こるという。後の時代というのは終わりの日のことです。終わりの人は2000年前にイエス・キリストがこの地上に来られて、また再びイエス様はこの地上に戻ってこられ、いわゆる再臨なさるわけですけど、その日の時までのことを終わりの日と言っています。ですからパウロの時代のもうすでにその終わりの時代が始まってて、廃墟がすでに起こっていたわけです。で、再臨が近づけば近づくほど聖書はさらにその廃墟が広がると言っています。すでに学んだように第二テサロニケの2章において、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい、そのようにパウロは言ったわけですよね。騙されないように、なぜならまず廃墟が起こると彼は言います。それから不法の人、滅びの子が現れる、それから主の日が来る。ですからイエス様が再び戻って来られるときには、違う教えをする者たちが増えてくるという。目的は人々を騙すという。救いから遠のける、キリストから遠のける。ではなぜ信仰から離れる人たち、すなわち廃墟が起こるのか。その原因は何なのか。パウロはここで惑わす霊と悪霊との教えとに心が奪われるからと言っています。この惑わす霊と悪霊の教えというのは、真理から話そうとする偽りの教えのことです。真理から話そうとする偽りの教え。偽りの教えの背後では常に悪魔が働いています。で、イエス様は悪魔についてこう言われました。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立っていません。ヨハネの8章の44節。真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。真理がない。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。まことの神は真実なる方です。真実です。しかし悪魔はいつも偽りを言う、偽りの父であるわけですね。悪魔が人をはじめに惑わしたのはエデンの園でした。で、神様は最高の場所に人を置いたわけです。悪魔は女に神の言葉に疑いを持たせ、神の言葉を曲げ、そしてついに神の言葉に対決をするわけです。女は悪魔の惑わしによって罪を犯しました。すべての悲劇、不幸の始まりです。今も手口は一緒ですね。まず神の言葉に疑いを持たすわけ。本当にそう言ったんですか。そして神の言葉を曲げていきます。最後は対抗するわけ、対決していくわけ。神様は私たちを真理に導く方です。真実なる方ですから、絶えず私たちに真実を語るわけで、真理に私たちを導くわけです。一方悪魔はいつもその真理に対抗するわけです。真理を知らないように、キリストを信じないように、 信じてもそこから離れるように、そのように惑わしていき、そして悪魔は人々を信仰から離すために何をするのか、偽りの教師たちを道具として使うわけです。この偽りの教え、廃教の原因は昔も今もその背後で働く悪魔の仕業があるわけですね。で、パウロは 2節ですからこう言ってるわけですよね。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、なぜ人々が信仰から離れてしまうのか、その原因は悪魔が偽りの教師たちを道具として使い、人々を惑わすためなんです。その教師たちのことをパウロはここで嘘つきどもの偽善によるものですと言っています。この偽善というのはもともとは役者のことですね。舞台でいろいろな演技をする役者のことを偽善で、仮面をかぶること、それがもともとの意味なんです。で、その人たちは宗教的な人に見えますけど、実は仮面をかぶっていて、そのように演じているだけであるという。イエス様が一番嫌ったのも偽善的な態度をするこのパリサイ人や律法学者たちでしたよね。で、彼らは良いことはするわけで、善行を行うわけです。でもそれは人に褒められるために、人に見せるために良いことをし、また人に見られたくて祈りをし、断食をしている時もわざとやつれた顔つきをしていると、マタイの6章の2節16節でイエス様は言われました。また伝道することさえも偽善の行為となり得るとも言われました。自分の名を売るためにその人たちはやっていると、マタイの23章の15節には書かれています。で、その人たちは心の中の醜い動機、罪やまたプライド、それを隠すためにいわゆるマスクをかぶるわけで、それは良い行いといいます。それは敬虔そうな態度、宗教的な態度、そのような仮面をかぶって隠すわけで、自分自身はキリストを信じないし、信じないだけではなく信じようとする人さえも信じないように惑わしたわけですから、イエス様はその人たちをいつも責め続けたわけですね。エペソの偽教師たちも同じであったわけです。彼らは聖書を使って教えますが、神の言葉を曲げて、そして偽りの教えで人々を騙すわけなんです。パウロはここでその人たちは良心が麻痺してる、良心が麻痺してる。で、良心というのは私たちの行動や態度、それが良い悪いというふうに判断をして、そして良いことはするようにという促していくわけですよね。で、悪いことであればそれはダメだよ。ですから基本的に教えられなくても良いこと悪いことっていうのは本能的に分かっている。これはもともと神様が置いたわけなんですよね。で、良心はどんな人にも与えられているわけです。あの人は良心がないっていうふうに使ったりしますけど、実際良心っていうのはなくなることはないわけです。ただそれが麻痺することはあるわけですね。例えば平気で嘘をつき続ければ、そのも嘘も嘘と感じないぐらい麻痺してくるわけです。悪いことを繰り返せば、最初は良心の呵責があるわけですけど、だんだんそれを感じなくなってしまう、麻痺してしまう。それはちょうどバケツの中にいるカエルにその水の温度を少しずつ上げると麻痺するようなものですね。で、いきなりバケツの中に熱湯を入れるとカエルはびっくりして、そこからあまりにも熱いものですから異質なものが入ってきた、それで飛び出るわけですけど、でも普通の水の状態に少しずつお湯を加えていくと気づかないわけです。 でどんどん加えていっても少しずつ上がっていくわけですが、だんだんそれに馴染んできて、ついには麻痺をし、そしてしまいには死んでしまうわけです。同じように偽教師たちも初めからいきなり偽りの教えをしたのではありません。最初は良い教えから入るわけです。聖書の言葉を使います。しかし途中からその聖書の健全な教えに背いて、やがて聖書の教えよりも自分たちの教えの方が権威があるとするわけ。もし聖書より権威ある本がある、あるいは聖書より権威がある教えだというのなら、それこそ惑わす者、悪霊の教えであるわけです。なぜなら悪魔はいつも神の言葉であるこの聖書に対して対決をしていくからね。3節でパウロは彼らの教え、すなわちこの偽りの教え、悪霊の教えのうちの、まあ、具体的な2つの事例をここで述べているわけです。結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。この具体的な例のまず第一に、悪霊の教えというのは、偽りの教えは結婚を禁じるということですね。でもどうですか、結婚というのは誰が制定したものなんでしょうか。男と女しかいません、この世界には。付き合ったから人間が考え出してこの結婚ができたのか、聖書はそうは教えてない。神が制定したという。しかも人が罪を犯す前に、世の初めから私たちの幸福のために、神ご自身が結婚を制定したという。人の祝福のため、幸せのため。その神が制定した結婚を禁じるということは、まさにこれは神の教えに背くものであり、対決するものであり、悪霊の教えであることは明らかであるわけですね。で、第二に、この偽りの教えは食物を断つことを禁じたりするという。菜食主義やダイエットは健康な体を維持するには多少は益となるかもしれませんね。しかしどうでしょうか、もしそれをしなければ神に受け入れてもらえない、あるいはそれをしなければ霊的に成長しない、聖書的でないというふうに教えるなら、それは問題が生じてくるわけですよね。で、偽りの教師たちの問題は、いつも何かをすることによって神に受け入れられる、あるいは何かをしないことによって、禁止することによって、これをしたから神は受け入れてくれる、あるいはこれをしなかったから神は受け入れてくれる、するしない、そのような人間の行動によって、行いによって神は私たちを受け入れてくる、 神の前に義とされる、救われるのはすなわち行いによるのであるっていう。それを上手にいろいろと変えて教えていくわけ。でもそれは聖書に教えている恵みと相反するもの。行いで神の前に義とされる人は誰もいないわけですよね。私たちが神の前に義とされる、受け入れられるのは、神がしてくださったこと、すなわちイエス・キリストの十字架を信じる信仰によってのみ神の前に受け入れられるわけです。食物の規定もそうですね。食物の規定でこれを食べる、これを食べないことで神の前に義と認められるわけでもなければ、霊的に高められるのでもないわけなんです。じゃあ旧約聖書にはなんで食物の規定があるんですか。それは神がイスラエルの民に対してある一定の期間、他の民族の悪い慣習に従わないように食物の規定をしたものであって、それは本物が来るまでの禁止事項だった、その民族に対して。イエス・キリストが 来られるものであり、来られるまでであり、キリストが来られた今はそれは廃止となるわけです。パウロも以前は誰よりもその規定を守っている人間でした。しかし神の恵みを知ったとき、イエス・キリストを彼は知ったとき、すべての食物は、ですからここで言ってるわけですね、しかし食物は信仰があり真理を知っている人が感謝して受けるように、感謝して受けるようにと神が作られたものです。4節一緒に読みましょうか、はい、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。神が作られたものは皆良いものです。皆良いものってどれぐらいなんでしょう。皆っていうのはみんなですね、すべてです、すべてです。創世記の一章で初めに神が天と地を創造した、この一節から聖書はスタートするわけで、聖書の主張は誠の神がこの全世界全宇宙を創造した創造主なる神なんです。そして神は全てのものを作りになってそれをご覧になったとき、一章の31節で見よ、それは非常に良かったと書かれています。神様はご自分が作られた全てのものをご覧になったときに、それは非常に良かった、神様はそれを見て非常に満足された、とても良かった、良いものを作られたわけです。ですから私たちは神様が作られた良いもの、それはどんな食物も私たちは感謝の祈りをしてですから食べるわけですよね。神様が作ったもの、良いもの、それを感謝して食べることによって神の栄光になるわけです。捨てるべきものは何一つないわけで、そしてパウロはこの五節においてそれは神の言葉と祈りとによって清められるからと言っています。イエス様はマルコの7章で、ちょっと開ける方開きましょうか、15節でこのようにおっしゃるんですね。マルコの7章の15節で、外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものです。17節イエスが群衆を離れて家に入られると弟子たちはこの例えについて尋ねた。意味が分からなかったようです。イエスは言われた。あなた方までそんなに分からないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということが分からないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。外から入るものは人を汚すことがない。中から出てくるもの、この後半に悪い考え、不貧困の住み、殺人、肝炎、動脈、横島というふうに書かれているように、人の内側から人を汚すものが出るんであって、食物が人を汚すわけではない。すべての食物は清いとされたという。パウロもすべてのことはしてもよいのですと第一コリントの10章で言っています。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが人の徳を、また自分の徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。市場に売ってる肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい、どれでも食べなさい。さらに続けて、血とそれに満ちているものは主のものだからですと第一コリントの10章の23節から26節で彼はこのように言っています。 地のすべてに満ちているもの、それは主のものだからです。主が作られたもので、主がご自分の栄光のために、私たちのために作られたもので、感謝して食べるようにということですね。さらに神様はペテロにこう言われるわけですよね。使徒の働きの10章でペテロがヨッパの町のカオナメ市のシモンの家に行った時の話です。彼は屋上で祈っているわけなんですけど、もうお昼頃12時頃になってとてもお腹が空き始めるわけですよね。そしてお腹が空いて祈っているうちに、だんだんうとうとと夢心地になって、やがて彼は一つの幻を見るわけなんですけど、それは天が開けてたわけで、天が開けたかなと思うと、そこから大きな、まあ、敷物というか風呂敷のも大きなものが四隅が吊るされて、それが降りてくるわけですけど、よく見るとそこにはあらゆる種類の動物が入っていたわけです。ところがその中には彼らが宗教的に汚れていると思っていた動物が入っているわけで、それでペテロはさあほふって食べなさいという天からの声を聞いたときに、いやいや私はとてもそれはできません、主よ、それは無理です、私は生きてて今までそのようなものを食べたことがありません、一度もありません。彼は宗教的に熱心でした。旧約聖書のその食物の規定に従って、そのことを彼は食べずにいたわけなんです。キリストを信じた後の話、イエス様が十字架かかって天に帰られて、聖霊が下って初代教会が始まって、その旧約と新しい契約との彼らはこの境目という狭間にあったで、古いことと契約と新しい契約のその、その辺がはっきりと理解できてない、今までの習慣で生きてたペテロ、私はそういうこと食べたことありません。彼がそのように言うと、再び声があってこう言われたんですね。神が清めたものを清くないと言ってはならない、神が清めたものを清くないと言ってはならない。ペテロはずっと伝統的に守ってました。それは神様が意図してイスラエル民族に対してのみ規定を与えた食物であり、彼らにとって良いことであった、異教の習慣から守るために必要なことであった。でもそれは誠の自由を与える救い主が来られる時までの規定であり、食物が彼らを清めるのではないわけですね。食物が彼らを悪い習慣から守るわけではないんです。誠の救いを与えるイエス・キリストが、解放を与えるイエス・キリストが来られたわけで、神が清めたものを清くないと言ってはならない、またこれは異邦人も指す言葉であったわけです。このように全ての食物は神の言葉によって清められています。そして祈りをすることによって清められるので、私たちは何でも感謝して食べて良いわけですね。食べるにも飲むにも、また何をするにも神の栄光のためにするべきであると聖書が書かれている通り、主は私たちにそのような祝福を与えておられるわけです。最後に6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。これらのことをっていうのは1節から5節で述べたことですね。偽りの教師たちがいたわけで、彼らは聖書を使って偽りの教えをするわけです。その教えの特徴は、結婚することを禁じたり、食物を断つことを 命じたりするということ、そしてそれは単なる人が歪めて教えていることではなく、その背後には悪魔の働きがいつもあるということ、その結果ある人たちはその教えに心を奪われて信仰からキリストから離れるようになる。しかし良い教師たちは聖書の健全な教えをするわけですね。正しい教えを、聖書そのものを教えていくわけ。牧師の働きの優先順位はこの神の言葉を正しく教えることです。健全に教えることです。そして神の言葉によって人々を養うことなんです。そのためにはまず自分自身が神の言葉によって養われなければいけないわけですね。学ばなければ、聖書を学ばなければ、聖書を知らなければ伝えることはできないわけで、健全な教えをするためには聖書をしっかりと学んで、それによって養われる。そして聖書をただ単なる知識として持つだけではなくして、この聖書に従ってキリストに従って生活をするということ、聖書から何か自分の意見をこっちが取って教えていく話ではなくして、正しい聖書教師っていうのはこの聖書が何を教えているのか、この聖書そのものをシンプルに教えていくことが、牧師に聖書を教える者たちに要求されていること、聖書そのものを教えていく。そのように聖書を健全に教える人はキリストイエスの立派な奉仕者になるとパウロは言ってます。私たちの信仰を成長させるのは、私たちを霊的に成長させるのは霊の糧である神の言葉です。私たちの肉体を成長させるのは食べ物を食べたら、良いものを食べたら成長していくと同じように、私たちが霊的に成長するためには霊の糧を食べるだけなんですよね。聖書そのものを読むことなんです。朗読はとても大切です。聖書そのものを読んでいく、良いものを食べていく、良いものを読んでいく、そしてただ読むだけではなくて日々の生活の中でこの神の言葉をしっかりと学んでいくという、で学ぶだけではなくしてその教えに従って生活をするという、それによって私たちが救われるということではないんですね。私たち信仰を持って救われたわけなんです。救われたものにふさわしくその神の言葉を食べてその言葉に従って生活をしていくわけです。そして自分の力には限界がありますから、いつも私たちの内側を強めてくださる御霊の助けが必要なわけで、私たちは神の御心をただ知るだけではなくしてその御心を行う力が必要になってくる。ですから力を与えてください。あなたの言葉に従って歩めるように、あなたの御心を行うことができるように、またあなたが私を通してあなたの御心を行ってくださるように、私たちは祈る必要があるわけです。主はもうすぐ戻ってこられます。聖書が教えていることです。そして聖書は主が戻ってこられるときには廃墟が起こると言っています。パウロの時代もうすでに起こりました。そしてそれはさらに広がって、主が戻ってこられるときそれは広がりをもっと見せるわけで、私たちに必要なことはこの間違った教えに騙されないということ。騙されない方はシンプルですね。正しい教えに聞くということ、すなわちこの聖書そのものに、健全な教えのを私たちしっかりと学んで、この健全な教えにしっかりと今まで通り立ち続けましょう。私たちはすでに神に愛され、神に救われ、神の国の相続人とされているわけですから、その確信を投げ捨てることなく忍耐を持ってしっかりと この真理の言葉に立ち続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちがいつも真理の言葉であるあなたの言葉にしっかりと自分自身の信仰の土台を据えて、またあなたの言葉によってその信仰が立て上げられていきますように、私たちの土台も柱もあなたの言葉ですから、どうぞさまざまな教えの風に流されることなく、流行りの教えに流されることなく、いつまでも変わることのないあなたの言葉にしっかりと心をつなぐことができますように、主の御霊ご自身が私たちを守り導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。